こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。家飲みおつまみレシピ、ラクライフシリーズは、料理家野上優香子による家庭で酒を楽しむ場面を想定した実用レシピ集である。特別な食材や専門的な器具に依存せず、身近で手頃な材料から一品を組み立てるという考え方だ。本書の特徴は、主食材ごとに揚げ蒸す、焼く炒める、あわえる漬ける、煮る茹でという4つの調理パターン。を見開きで比較できる構成にある。読者は冷蔵庫にある食材、調理時間、後片付けの負担、その日の気分に応じて方法を選びやすい。酒の魚だけに用途を限定せず、飲む人には一品として。食事をしたい人にはおかずとして役立つ点も明示されている。献立決めを効率化しながら、同じ素材を繰り返し活用するための発想を支える一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に1つの主食材を4つの調理法で見渡す見開き構成。本書の各は主食材を起点として4種類の調理パターンを並べる編集方法にある。紹介される区分は揚げ蒸す、焼く炒める、あばえる漬ける、煮る茹でるであり、単にレシピ数を増やすのではなく、加熱や味の入れ方によって素材の表情がどう変わるかを選べるようにしている。例えば肉や野菜を買った後、何を作るかをゼロから検索する代わりに、さっぱり食べたいならあばえる、漬ける、温かく満足感を出したいなら焼く、炒めると条件から絞り込める。これは献立選びで生じがちな迷いを素材と手法という2つの判断軸に分解する仕組みでもある。同じ材料でも油を使うか、短時間で火を通すか、煮汁で味を含ませるかによって食感、調理時間、洗い物の量は変わる。本書はその差を見開きで把握させることで、料理名の暗記よりも家庭で再利用できる選択の感覚を促している。限られた食材を飽きずに使い切りたい家飲みの場面と、特に相性の良い構成である。次に、手頃な材料と簡素な器具を前提にした家庭向けの設計。家飲み向けのレシピ本では、華やかな盛り付けや輸入食材が前面に出ることもあるが、本書は使用食材と料理器具をシンプルで手頃なものに置く方針を明確にしている。この前提は、レシピの再現性を価格だけでなく、買い物準備、片付けを含む日常の負担から考えるものだ。おつまみは急に飲むことになった日や主菜を作るほどの時間がない日に求められやすい。そのため材料の調達に手間がかかる料理より、家庭に常備しやすい調味料と一般的な調理器具で完結する料理の方が実際の使用頻度は高くなる。本書の実用性はこの作れそうという感覚を具体的な条件で支えている点にある。また基本的な器具で調理法を変える構成なので、新しい道具を増やさずにレパートリーを広げられる。料理経験が豊富な人にとっては献立の省力化に、初心者にとっては工程への心理的な障壁を下げる手引きになる。ただし、酒の種類に合わせた高度なペアリングを専門的に掘り下げる本というより、まず日々の台所で無理なく人目を出すための本である。さらに酒の魚と日常のおかずをつなぐ二重の用途。本書は飲みたい人の締めの一品と、食べたい人のご飯のおかずの双方に使えることを掲げる。この二重性は家の食卓で起こりやすい需要の違いに対応するために重要である。同じ家庭でも酒を飲む人は塩味、香り、少量でも満足できる味の強さを求める一方、食事をする人はご飯と合わせた時の量や温かさを必要とする。おつまみを独立した特別料理にせず、食卓の火場としても成立させるなら調理の労力を分けずに済む。本書の料理は家飲みという目的から出発しつつ、日常の副菜、肉や魚介を使ったおかず、締めに向く一皿へと役割を広げられることが価値となる。これは少人数世帯でも家族のいる家庭でも使いやすい考え方であり、酒を飲まない人だけがいる日にも本の用途を失わせない。さらに味の濃淡や添え方を調整する余地が生まれるため、残り物を翌日の食事に回す発想にもつながる。家飲み本でありながら晩御飯の準備を別立てにしない点に本書の現実的な立ち位置がある。そして鶏肉、豚肉など素材別に探せる作品セット使い切りの発想。本書は主材料の素材別、さらに目的別にもレシピを選べるように構成されている。公開されている目付き情報には、鶏肉や豚肉の章が確認でき、鶏西京漬け焼き、鶏手羽元のトマト煮、手羽先唐揚げ、くるし鶏、豚肉のかす漬け焼きなどが例として挙げられている。こうした並びから読み取れるのは、肉の種類だけでなく部位や調理の方向性を変えながら家庭的な素材を多面的に扱う編集意図である。購入した食材から料理を探せることはレシピ集における小さくない利点だ。特売で買った肉、余った野菜、冷蔵庫にある食材を出発点にできれば、献立のために新たな材料を買い足す必要が減る。また目的別の動線があれば、短時間で作りたい、しっかり食べたい、軽くつまみたいといった場面からも選択できる。 素材別の整理は情報検索の便利さだけを意味しない。同じ食材を焼く、煮るつけるなど別の方法で使うことで購入単位と献立の単調さの問題を同時に扱える。本社は食材の使い切りと選択肢の確保を日常的なレシピ編集によって支えている。最後に、電子版では見開きの視認性を生かす閲覧環境が重要。電子版に関する販売情報では、本書はタブレットなど大きなディスプレイを備えた端末で読むのに適していると案内されている。また、文字だけの拡大、ハイライト、検索、辞書、引用といった機能が使えない場合があることも示されている。これは内容の欠点というより、見開きで複数の調理法を比較させる紙面設計が、固定レイアウトと結びついているためと考えられる。本書の強みである一覧性は、スマートフォンの小さな画面では十分に発揮されにくい可能性がある。購入や利用の際には、キッチンで参照する端末の画面サイズを考慮するのが実際的である。一方、紙面全体を眺めて、その日の素材と調理法を同時に検討できることは、通常の縦スクロール型レシピ検索にはない利点でもある。個別レシピを即座に検索する用途より、複数案を比較して献立を決める用途に向く。紙の本、あるいは大きめの画面で開けば、4つの手法の差を一目で捉え、手元の材料に合うレシピへ移りやすい。媒体の特性を理解することが本書の編集上の価値を十分に受け取る条件となる。結論として本書は、家で酒を飲む機会があり、手間や出費を増やさずにおつまみの選択肢を増やしたい人に適している。とりわけ、買った鶏肉や豚肉、冷蔵庫の食材を前にして献立が決まらない人、飲酒用と夕食用に別々の料理を作ることを避けたい人には実用性が高い。料理初心者は、身近な器具と材料を前提にした構成から取り組みやすく、経験者は素材別、目的別の動線を使って日々のレパートリーを整理できるだろう。類書にも簡単なおつまみを多数集めたものは多いが、本書の差別化点は、一つの主食材について4つの調理パターンを見開きで対象させる編集にある。この形式はレシピを単発の答えとして提示するだけでなく、時間、食感、味の方向、油の使用といった条件に応じて料理法を選ぶ視点を与える。また、おつまみを主席だけの料理に閉じず、締めの一品やご飯のおかずとしても扱うため、利用場面が広い。専門的な酒魚や厳密な酒類別ペアリングを求める読者より、日常の台所で柔軟に一品を作りたい読者にこそ、最も合うレシピ集である。ご支援いただける場合は、野上優香子。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。